今週は使徒言行録第6章の1節から7節を朗読いたします。その頃弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで、仲間のヤムたちが軽んじられていたからである。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人ステファノと、他にフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルペナ、アンティオキア出身の回収者ニコラを選んで、人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えてゆき、祭司も大勢この信仰に入った。以上です。今週からこの使徒言行録第6章に入ります。ここにはまず、弟子の数が増えてきたって記されていますね。一説によると、この時、この頃すでに教会には2万人から2万5千人ほどの信者がいたとも言われているんですね。大変な数です。前の章の第5章では、エルサレムの指導者たちによる教会に対する迫害が起こったことが記されていました。先週学びましたね。教会はそういう激しい戦いの中で、かえってますます成長していた、増え続けていたということなんですね。ところが、その時教会の中に一つのトラブルが、問題が生じました。とかく私たちは教会内にトラブルがあるなどと聞くとですね、言語道断と考えるかもしれませんが、少なくともそうあっては欲しくないとね、願うのは当然だと思うんですけど、しかし、あの力強い初代教会の中にも事実として問題は存在した。それは、教会といえども弱く不完全な人間の集まりですから、そこがサタンの最も狙いやすいところであるからかもしれません。しかし教会はその試練から得難いものを発見して、さらに強くなっていくことができるんですね。この出来事の中にもそのことを私たちはしっかりと学ぶべきところがあるんだと思います。では、この時一体どんな問題が起こったんでしょうか。ここにはギリシャ語を話すユダヤ人、そしてもう一つ、ヘブライ語を話すユダヤ人というのが出てきますね。同じユダヤ人なんですが、ギリシャ語を話すユダヤ人とヘブライ語を話すユダヤ人、2種類いたってことですね。このギリシャ語を話すユダヤ人というのは、血筋としてはユダヤ人なんですが、ギリシャ語が語られている外国で育って、生まれ育って、ギリシャ語の方が得意な人たちなんですね。ちょうどアメリカで生まれ育った日本人が、日本人ではあっても日本語があまりできなくてですね、英語の方が得意だという、そういう方がいると思うんですが、それと同じですね。当時多くのユダヤ人は世界の各地に散らばって生活するようになっていました。そしてそういう人々の中には、特に晩年なんでしょうが、再び故郷エルサレムに戻ってきて、最後は迎えたいというね、そういう人がたくさんいたようなんですね。そしてそこでエルサレムで福音に出会い、キリスト教会の仲間入りをしたっていう人もたくさんあったようなんです。これがギリシャ語を話すユダヤ人ですね。これに対してヘブライ語を話すユダヤ人というのは、ユダヤの地に生まれ育った、生っ粋のユダヤ人といっても良い人々なんですね。彼らの日常会話は、ヘブライ語ってここ書いてますが、実際にはヘブライ語のいとこのような、非常に近い言葉のアラーム語という言葉が当時使われていたようなんですね。いずれにしても彼らはギリシャ語はあまりよくわからなかったようです。そしてその弟子たちの間に対立が起こったと。こう書いてますね。ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出たと。何についての苦情だったかというと、日々の分配ということが書かれています。日々の分配って何かと思いますが、2節にね、食事の世話って書いてあるんですね。すでに皆さんと学んできましたが、この時弟子たちは全てのものを共有にしていました。ということは、食卓も一緒であったと考えることができますね。 誰かが食事を作って、その食事をみんなでいただいていたということですね。まあ、そんな状況の中で食事の分配についての不満が出たと。まあ、おそらくヘブライ語を話すユダヤ人たちが自分たちの仲間を優遇してしまうようなことが起こったんだと思うんですね。それでギリシャ語を話すユダヤ人たちから不満が出、苦情が出たってことですね。まあ、これは突然その時不満が出たということよりも、しばらくくすぶり続けていた不満が、この弟子たちが人数がだんだん増えるに従ってですね、ついに爆発してしまったということであったんじゃないかと思うんですね。まあ、そういう意味ではここで起こった問題は、以前に学んだあのアナニアとサフィラの場合のように、誰かの罪ということではなくてですね、まあ、人数が多くなってきたことと、言葉と 文化の違いから来る、まあ、いわばコミュニケーション上の問題であったということが言えるのではないかと思いますね。特にここでの問題は、夫を失ったヤモメたちが出てきますね。ヤモメたちのことでした。まあ、それは社会的には一番弱い立場に置かれていた人々であったとも言えるかもしれませんね。そういう人たちが不遇な思いをさせられていたということで、まあ、たまりかねて苦情を訴え出たということですね。まあ、そう聞くとですね、ある人は、まあ、食事の分配で差別をする方もする方だけれども、まあ、そういうことで文句を言う方も言う方だってね、黙って忍耐して食べていればいいのにとね、思う人もいるかもしれませんが、まあ、しかし人間が共に生きるということは、そういう食事のような日常のことで最も深刻な争いが起こりかねない、まあ、人間の現実を抱え込むということでもあるんだと思います。人の交わりである教会も決して例外ではありません。まして言葉も違っていて、急速に人数が増えたとなれば、なおさらそういう問題が起こりがちであったということが言えるんだと思いますね。ではこの問題を解決するために、この時人たちは何をしたんだろうか。彼らはまず弟子たち全員を呼び集めたんですね。まあ、これはあの最初の教会総会と言っても良いんじゃないかと思うんですが、まあ、とは言っても先ほども言いましたが、当時信者の数が2万から2万5千人にもなっていたというわけですから、その全てがここで一堂に集まったということではなかったんだと思いますね。おそらく集まった人のほとんどは、その苦情を申し出てきたギリシャ語を話すユダヤ人だったのではないかと思われます。つまりこの集まりの主な目的は、ヘブライ語を話す12人の人たちがギリシャ語を話す弟子たちと出会ってですね、彼らの考え、彼らのその苦情を聞いて決定を下すために必要な事実を確認する、まあ、そういうためのものだったのではないかと思われるんですね。そしてこの時の会議はもう一つ、いわゆるこの多数決によって何かを決めるというものではありませんでした。まあ、神様はそれまでこの12人の人たちに霊的権威を授けておられましたので、まあ、最終決定は彼らによってなされていたわけですね。まあ、しかし十二使徒はできるだけ正確に事実を捉えて、信者たちの心の思いを読み取った上で決定を下した方がいいと考えたんだと思うんですね。まあ、そのために信徒たちを集めた。そしてこの時、人たちは集まった弟子たちに次のように言いました。2節から4節のところです。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。まあ、おそらくこの言葉はこの十二人たちにとって明確な決意であったとも思われますね。祈りと御言葉に使えると、まあ、御言葉に使えるとよく言いますけれども、まあ、英語で牧師のことをミニスターと言います。このミニスターというのは大臣とも訳されることがありますが、主に牧師という意味があるんですね。使えるものという意味があるそうです。何に使えるんでしょうか。御言葉に使えるわけですね。ただひたすら御言葉に使えることに専念する、それが牧師であると。そして当然ですが、御言葉に使えるものはもちろん祈りの奉仕もするわけです。つまり祈りと御言葉にひたすら生きるということですね。一方でこの食事の世話というのもまた愛の技であることに変わりはありません。食卓に使えるわけです。愛の集団である教会について責任を持っている牧師であるならば、それもまたやるべきことなんだと思います。まあ、しかしここでの使徒たちの判断は非常に厳しく明確なものでした。 食卓の奉仕でうろうろしてですね、祈りと御言葉に仕えることができなくなってしまったらとんでもないことだと。まあ、人間には限界があります。牧師がもっぱらすべきことは祈りと御言葉に集中することなんだと。教会はキリストの体であると言われます。その体はさまざまな器官からなる組織体です。手とか足とか目とか耳とかですね、その器官にはそれぞれ異なった働きがある。つまり教会の一人一人は皆奉仕に召されているわけですが、神様は一人一人を異なる形の奉仕に召しておられる。まあ、この場合で言うならば、それは食卓のことに使えるか、あるいは御言葉に使えるかっていうね、そういう区別をしているんですね。まあ、どちらが優れているかという問題ではありません。両方とも教会における重要な奉仕であって、両方とも聖霊に満たされた霊的な人を必要としている、そういう奉仕であるということですね。ただ奉仕の種類が違う、必要としている賜物が異なっているというだけです。まあ、こういう点がはっきりしていないと、体である教会は十分に機能できずにギクシャクしてしまうということが起こるということですね。まあ、ともかくこんな理由で使徒たちは、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい、彼らにその仕事を任せようと提案したわけですね。まあ、こうして教会の中に、まあ、後に羊と呼ばれるようになる奉仕者が誕生していったわけです。まあ、でもこの7人の奉仕者は選挙とか使徒たちの推薦によって選ばれたんではないんですね。彼らはすでに指導者としてすでにもう働いていて、以前からグループの中で指導者として認められてきた 人々だったに違いないと思います。教会の指導者は人々に選ばれることによって生み出されるのではありません。神様はすでに彼らを選んで指導者としてのリーダーとしての必要な賜物を与えておられました。ですから教会が健全であるならば、彼らは全てのメンバーからすでに指導者として認められていたはずなんですね。まあ、そういう活動がもうあったということです。教会では指導者を選ぶ投票とか選挙運動とか、まあ、そういう候補者の争いなどね、あるはずはないということなんですね。まあ、ペンテコステの日に聖霊が望まれた後の使徒言行録の記録には選挙という言葉は出てきません。また指導者はここではあなた方の中から選びなさいって言われてますね。あなた方って一体誰のことか。まあ、さっきも言いましたが、この時集まっていたと思われるギリシャ語を話すユダヤ人の弟子たちのことなんですね。ですから選ばれた7人の羊というのは全てギリシャ語を話すユダヤ人でした。それ何からわかるかというと、五節に記されている彼らの名前が全てギリシャ語名なんですね。まあ、そのことからもわかるということです。彼らは言葉や文化の違いをよく理解することができました。そういう上で、ヤモメたちの世話をする上では、教会員が何を必要としているかということがよく理解できた、分かっていたということですね。つまり、ギリシャ語を話す信者たちには、ギリシャ語を話す指導者が必要だったということです。これまでは、教会の指導者といえば12人の使徒たちであって、この12使徒はみんなヘブライ語を話すユダヤ人なんですね。その彼らが、まあ、この時こういう提案をしたということは、まさに神様の知恵による判断であったということができるのではないかと思います。まあ、こんなふうに言葉と文化の違いを理解しているということが、まあ、この時選ばれるべき指導者の第一条件であるわけですが、しかし指導者はまた他にも条件がありました。それは評判の良い人でなければならないって書いてますね。まあ、彼らは信者あるいは未信者の両方からどのように生活しているのかということが見られる立場になるわけです。それゆえ指導者は高い道徳的倫理的な基準を保ち、地域の中で尊敬される人である必要があるということですね。まあ、そのためにも教会での指導者は聖霊に満たされた人が選ばれるべきだと、まあ、霊に満たされた人って言われてますね。まあ、これはある意味で興味ある基準ではないかと思うんです。というのは、全ての信者クリスチャンが聖霊に満たされているわけではないことを、ある意味でははっきりと意味しているわけですね。もちろん聖霊はキリストを信じる全ての人の中に住まわれています。しかし残念なことに、全ての信者が聖霊に満たされているとは言えない。では聖霊に満たされた人とはどんな人なんでしょうかね。それはまず生活の中に御霊の実を結んでいる人だということが言えると思います。 御霊の実というのはガラテヤの信徒への手紙の5章の22、23節に記されていますね。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、まあ、こういう実を結んでいる人ということですね。これらの性質を持っている人は当然ですが他の人々からの評判の良い人であったはずです。そしてもう一つ、御霊に満たされた人とは聖霊による力の働きを行って超自然的な御業をなす人でもありました。例えばこの選ばれた7人の指導者の一人であるステファノについては6章の8節にはですね、ステファノは恵みと力に満ち素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていたって書かれてあるんですね、さらにもう一人の指導者フィリポっていう人も入ってますが、彼についても同じように多くの奇跡を行ったということが使徒言行録の8章の中にもですね記されているんですね。そういう意味ではここで選ばれた7人っていうのは単に食卓の奉仕をするだけじゃなくて御言葉の奉仕もしたし祈りも奉仕もしたし、力の奉仕もしたという、そういうことでもあったということですね。新しい指導者でもあったということです。さらに新しい指導者は知恵に満ちた人でなければならないと、まあ、これはバランスの取れた良い判断を下すことができる実際的な人ということですね。まあ、おそらくこれまでも十二人たち自身がここに言われている、ような知恵と良き意思決定の模範を示していたんだろうと思います。だからこそ一同はこの提案に賛成したって言われてますね。その通り、それがいいって思ったってことですね。まあ、指導者に聖霊の油注ぎがあるならば、人々は喜んで指導者の決定を受け入れます。幻が与えられ人々を先導するのは指導者ですが、その働きは人々の必要を満たして全ての人の喜びとなる、まあ、これがしもべとして使えるリーダーシップということですね。人々はこのような指導者に従うわけですが、それは彼らが行う決定が神の栄光を表すものであって、その意味で単に自分たちの益となることを自分たちの益となるということをね、彼らは確信したんだと思いますね。良い指導者というのは個人的な利益のために決定は下さないという評価を受けています。実際この時人たちは教会全体の益のために新しい指導者たち7人を任命したわけですが、そうすることで彼らにとってはかなりの権限を手放したわけです。多くの人々と多くの財産をこの新たな7人の指導者たちに委ねたということでもあるということなんですね。任せたわけですね。まあ、こうして教会に新しい指導者である7人が選ばれました。そしてここに食卓に仕える務めが祈りと御言葉に仕える務めとともに並んで立てられたということですね。まあ、このことは今の教会でもとても大事なことで、まあ、今の教会では執事と呼ばれる役目なんですね、あるいは役員なんていう教会もあるし、長老と呼んでいる人も呼んでいるグループもあるかもしれませんね。この執事の働きは後の教会の歴史の中でとても大切なものとなって、生産式のパンとブドウ酒を配る役割をするようになりました。あるいは生産がきちんと執り行われるために生産の準備をするのも執事たちの務めとされました。さらには教会の歩みを整えていくためにも大切なこの捧げ物、献金ですね、この執事たちが扱うようになった。献金を集めてその献金の会計をきちんと責任を持ってすることも執事たちの務めになったということですね。もちろんお金だけではありません。教会員が持ち寄るもの、中には食べ物とかその他のものもあったようですし、あるいはまた教会員が捧げるその奉仕の力も生かして、教会が愛と宣教の共同体として成り立つために責任を持って働いたのもこの執事たちであったということなんですね。まあ、こんなふうにして教会の中にくすぶりかけていた問題は解決へと向かっていきました。そしてその結果は7節に最後にこう記されています。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司もこの大勢この信仰に入った。まあ、教会の技というのは偶然にたまたま進展するというものではありません。進展するにはそれだけの理由があります。その理由がまあ、このこうしてという7節の冒頭の言葉に表されていると言っていいんじゃないかと思うんですね。信徒が信徒としての役割を果たし、牧師が牧師として専念すべき奉仕に打ち込むという、まあ、教会本来の姿が確立されていくならば、神の祝福の技としての大きな成果を期待することができる。それはまず第一にここでは 神の言葉はますます広まりとありますね。これは人たちが祈りと御言葉の奉仕に専念することができたその結果であるとも言えるんじゃないかと思います。第2に、弟子の数はエルサレムに非常に増えていきと記されていますね。まあ、弟子たちの増加です。しかもエルサレムで記されていますが、まあ、エルサレムではすで、に見たように、激しい反対や迫害があったわけですね。でもその真ん中で教会は勢いよくかえって成長していったということですね。そしてそれに加えて第3には、祭司も大勢この信仰に入った。まあ、これは特筆すべきことじゃないかと思います。というのも、祭司たちっていうのは反キリスト教勢力の旗頭だったはずですよね。彼らがイエス様を十字架につけたわけですよね。その彼らが改宗するということですね。これはエルサレムでの教会の影響力が一層強いものになっていったに違いありません。まあ、教会にはトラブルとか問題とか、ね、危機などはない方がいいと私たちはもちろん考えるわけですが、しかし初代教会はそれらの困難を乗り越えて、非常に素晴らしい組織がそこから生まれて強化されていった。あたかも困難を跳躍台のようにして飛躍的に成長していったわけですね。これが真の教会の姿だと言ってもいいかもしれませんね。まあ、このことを私たちも教訓としていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。